皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は3月の26日月曜日ですね。もうあっという間に今週で3月がおしまいとなってしまいますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャストなんですが、お知らせが2つあります。まず1つは5月に九州の方でダンス留学の説明会をします。僕が日本に帰国して3カ所で説明会をやるんですが、沖縄、宮崎、福岡、この3カ所でダンス留学の説明会をします。で、日程なんですが5月13日日曜日が沖縄で、5月17日木曜日が宮崎、それから5月20日日曜日ですねが福岡という日程になっています。で、説明会では、まあ、ダンス留学の説明会なので、一番気になる、まあ、ダンススタジオ、あとレッスンのことですね、それからおすすめの先生だったり、あと、まあ、レッスンのレベルとかですね、をご案内していきたいと思ってます。それからやっぱり気になるのが留学費用のことですよね。どれぐらいの期間でどれぐらいの費用がかかるのかというのもちょっと具体的に説明していきたいと思います。それからあと滞在方法ですね。で、あとアメリカに留学となると気になるのが現地の治安のことですよね。説明会ではロサンゼルスとニューヨークのダンス留学のプログラムご紹介しようと思っているので、治安も同じようにロサンゼルスとニューヨーク両方の治安についてご案内していこうと思っています。あとですね、長期留学の、お問い合わせが多いんですね。で、説明会でも長期の留学について詳しく聞きたいというコメントをいただいているので、まあ、短期と長期と2つに分けてご案内しようと思ってるんですが、長期留学のプログラムのことと、あとビザの申請ですね、というのもちょっと詳しくお話しできればと思っています。で、さらに留学中のアルバイトについて知りたいというコメントも、結構多くいただいてるんですね。なので、まあ、実際留学してアルバイトができるのかどうかということについてもお話ししていきたいと思ってます。で、一応予定としては1時間の説明会の予定なので、これを全部喋るとなるとかなり早口になってしまうかもしれませんが、まあ、できる限り、時間の許す限りお答えしていこうと思っています。で、説明会なんですが、詳しい内容はホームページの方からご覧いただけます。で、インターネットで検索していただくと出てくるんですが、沖縄の場合は5月ダンス留学説明会沖縄というふうに検索していただくと説明会のページが出てきます。で、同じように宮崎福岡の場合は5月ダンス留学説明会宮崎福岡というふうに検索していただくと、まあ、それぞれの説明会のページが出てきますので、詳しい内容はそちらの方からご覧になってください。はい、以上が1つ目のお知らせで、2つ目のお知らせはですね、今年も夏にロサンゼルスで、ダンスキャンプを開催します。で、毎年リビングアメリカで開催しているダンスサマーキャンプなんですが、今年も、同じように中学生のサマーキャンプと高校生以上のサマーキャンプ、この2つの、プログラムで開催します。で、日程が決まりまして、中学生の方は7月26日に日本を出発して8月の9日に日本に戻る2週間のプログラムになってます。で、中学生のサマーキャンプではミレニアムとムーブメント、この2つのダンススタジオでレッスンを受けます。で、高校生以上のサマーキャンプは7月26日に日本を出発、まあ、これは中学生と一緒ですね。で、帰国がですね、1週間先です。8月の16日に日本に帰国する3週間のプログラムになってます。で、ダンススタジオも中学生とちょっと違って、高校生以上のサマーキャンプではミレニアム、ムーブメント、それからデビー、この3つのスタジオでレッスンを受けるプログラムになってます。で、滞在方法は、どちらも中学生のサマーキャンプも高校生以上のサマーキャンプも、スタジオ近くの学生寮に滞在します。で、すごくスタジオに のスタジオへの移動が便利なので、たくさんの日本人のダンス留学生が滞在している寮になります。なのでサマーキャンプの、参加者だけではなくて、通常のダンス留学の、留学生がたくさん滞在している学生寮ですね。で、日本人が多い学生寮なので、寮長さんも日本人になってます。なので何かこうわからないことがあれば、日本語で、相談することができるので、安心ではないかというふうに思います。で、もうすでにいくつか お申し込みをいただいてるんですが、5月1日までに、お申し込みをいただいた場合は、早割キャンペーンというのをやってまして、プログラム費用から5000円割引とさせていただきます。で、サマーキャンプの詳しい内容なんですが、ダンスサマーキャンプ中学生、リビングアメリカ2018と、ちょっと多いですね、ごめんなさい、ダンスサマーキャンプ中学生リビングアメリカ2018というふうに検索していただくと、中学生の、サマーキャンプの詳細が出てきます。で、高校生以上の場合はダンスサマーキャンプ高校生、リビングアメリカ2018というふうに入れていただくと、詳細が出てきますので、そちらの方からご覧になってください。はい、お知らせは以上となります。で、僕の近況なんですが、5月に日本に帰るにあたってですね、スーツケースを新しく買いました。というのが、毎年僕はですね、説明会で日本に帰ってるんですが、家族で、帰るのが何年ぶりですかね、4、5年ぶりなんですね。で、最後に帰った時は、僕と奥さんと、その時1歳半ぐらいですかねの娘と3人で帰ったんです。で、ほとんど子供の着替えだとかそういうのをたくさん入れて、僕らの荷物はちょっと少なめにして帰ったんですが、それからですね、もう一人子供が生まれて、今度は家族4人で日本に帰るんですね。で、その子供の荷物がいっぱいになるのと、あと日本に姪っ子甥っ子がたくさんいるので、なんですか、やっぱアメリカのお土産を買って帰らなきゃいけない、いけないってことじゃないですね、買って帰ってあげたいので、荷物もまたさらに多くなるということで、今持ってるスーツケースじゃ足りないということになりまして、新しいスーツケースを買ったんですが、ちょうど、コストコでスーツケースが出てたんですね。で、普通のサイズっていうんですかね、一般的に一番標準のサイズのスーツケースとちょっとちっちゃめですね、よくスチュワーデスさんが、今スチュワーデスって言わないんですね、 CA さんですね、CA さんがコロコロコロってしてるようなちょっとちっちゃめのがセットで、1万円弱だったんです。で、わ、これは安いと思って、で、買いました。で、僕はよくコストコで買い物をするんですが、コストコの商品には、勝手にですよ、勝手にですけど、絶大なる信頼を置いているので、なんですか、無条件に信じて買ってしまうんですが、いいものしか置いてないだろうっていう、先入観がかもしれませんが、実際に今までいろんなものを買ってほとんど外したことがないので、いい商品が安くで買えるというふうに思ってるんですね。なので、もうポッと買っちゃって、最悪返品すればいいやぐらいの感じで買って、家に帰って中身を開けて、まずびっくりしたのが、軽いです。うわっ、こんなに軽いんだっていうぐらい軽かったですね。で、僕最後にスーツケースを買ったのが、そうですね、5年前ぐらいですかね。なんかアマゾンで5つセットのやつがあったんです。通常サイズで、ちょっとちっちゃいサイズで、スーツケースが2つと、あとバッグと、ちょっとこうポーチみたいなの、なんかこうセットになってるやつで、ちょっと値段忘れちゃいましたが、サムソナイトというですね、もうスーツケースではもう何ですか、ダントツのブランドなんですが、それがかなり安かったので、買ったんですね。で、その一応サムソナイトなんですけど、値段のこともあると思うんですが、ちょっとチャッチー感じで、そこそこスーツケース自体が重かったんです。ただスーツケースでそんなもんだろうと思って使ってたので、全然使い勝手はいいんですよ。使い勝手はいいんですけど、今回そういう新しい、ちょっとあまり激安ではないスーツケースを買って、あ、これはすごいというふうに思いました。本当に軽くて、 で、なんていうんですかね、転がしやすい、スムーズに転がす、あと結構こうくるくるくるくる動くんですね、コロコロ回るというか、まあそのそうですね、そうやって準備をして、まあアマゾンに比べるとちょっと高めですが、まあ全然いい買い物をしたなというので、まあ着々とあの5月に帰る準備を進めているというのが僕の近況となります。で、2週間前に買ってですね、先週かまた行ったら、そのスーツケースは全部売り切れてました。なので、まあ、すごくいい商品だったんだろうなと、まあ、改めて実感したところなんですが、それではですね、気温に行きたいと思います。先週ロサンゼルスの気温ですが、すっごい雨降ってました。本当にどうしたんだおいっていうぐらい雨が降って、ちょっと寒かったですね。最高気温が19度で、最低気温が11度となっててぐっと寒かったですね。ただ今日から今週から暖かくなって、最高気温でも25、6度ぐらいあるんじゃないですかね。もう本当に T シャツで全然 OK になりましたね。結構気温の差が激しいというか、アップダウンしてる感じですかね。でニューヨークはまだまだ寒いですね。最高気温が9度で、最低気温でも1度ぐらいですかね。でハワイは、もうしっかり暖かいです。最高気温が26度で、最低気温でも20度ぐらいあるという羨ましい限りですね。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルなんですが、親切なのかナンパなのか、アメリカは判断が難しい？はてなはてなはてな、というタイトルにしてみました。でこれタイトルだけ聞くとちょっとなんかこうからかってるような、冗談のような、タイトルに聞こえがちですが、これ意外と留学中の留学生から聞かれることが多いご質問なんですね。で、まあ、基本的にアメリカ人ですね、まあ、特にロサンゼルスとか、まあ、それこそハワイとか、まあ、逆に言えばニューヨーク以外ですねの人は、まあ、フレンドリーで、全く知らない赤の他人とかでもこうエレベーターで一緒になったりだとか、それこそこうスタバの列に並んでる時とかですね、本当にいろんな場面で結構気さくにこう話しかけてくるんですね。今日あったかいねとか、例えばスタバの列並んでたら、今日なんでこんな列並んでるんだろうとか、パッとこうなんていうんですかね、そつない会話が上手というか、パッとこう一言二言話しかけることが多くて、あとこう例えば単にこうすれ違う時にちょっと目が合っただけでも、ニコッと笑ってですね、こう会釈したりとかいうことがよくあるんですね。でそんなフレンドリーなアメリカ人なんですが、まあちょっとこう軽い世間話じゃなくて、本当にこうちょっと立ち止まってこう話し込んだりとかいう場合も、まあ、あったりします。全然知らない人でも、まあお互いのタイミングが合えばですけどね、片方が急いでたらパッて行っちゃうんで、そんなことはないですけど、まあ、何かのタイミングで立ち止まって、まあ、ガッと世間話になったりとかした時に、まあ稀にですね、まあ、たまに相手にこう誘われたりする場合もあります。まあ食事行こうよとか、どっか出かけようよとかですね。でここで、留学生が疑問に思うことなんですが、それはそのこう誘われたことが果たしてこれはアメリカの文化なのかと、まあ、つまり下心がない、本当に親切なのかと、どっかこう連れてってあげる的な感じですよね、なのか、まあ、本当にそれともこれは単純にナンパなのかと、いうことです。で悩んでしまうというか、で相手がもうとてもナイスで、気さくな人であればあるほどちょっと悩んでしまうところですよね。で例えばそのこう会話の流れで、自分はこう日本から今留学生で来てるんだとか、いろんなとこ行ってみたいんだとかいう話の流れで、例えば相手がそれだったら僕が今度サンタモニカ連れてってあげるよなんて言われたらですね、まあこうちょっとやっぱ悩みますよね。全然知らない人だから。でやっぱこの人大丈夫かなと思うのと同時に、いやもし親切心で誘ってくれてるのであれば、ちょっと断るのは申し訳ないかなという心理が働いてしまう場合があります。ただやっぱり基本的には赤の他人というか知らない人なので、やっぱり断りたいという場合がほとんどです。ただそう思ったとしても、 こうどうやってその相手の気分を悪くせずに、相手の気分を害さずに、まあ、うまく断ったらいいのかというふうに思うのと、ましてやそれをですね、英語でどうやって言えばいいのかとなるとですね、そこに急にとても高い関門が待ってるような感じになってるんですね。で、またそれまですごくこう、まあ、例えばですよ、いい感じで話してたんだとしたら、まあ、急にこうノーって言うだけで断ると、まあなんだかちょっとこう申し訳ないように感じてしまうかもしれません。で、ちょっと話戻しますが、そもそもなんですけれども、それはこうナンパなのか、それとも親切なのかということなんですが、この答えはですね、もうこれは相手がどういうつもりで誘っていようが、どう思ってようが全く関係ないということが答えになります。だから相手が例えばそれがナンパのつもりで誘ってるとか、本当に親切心で誘ってたとしても、まあ、大切なのは自分がどうしたいかということですね。だから自分が行きたければ行く、自分が行きたくなければ行かない、つまり、ナンパも親切も、存在しないということです。で、行きたくない場合ははっきり、行きたくないと断っても大丈夫です。で、それは例えば英語でもうノーというだけでもこれ十分です。特にその理由もいりませんし、ただちょっと申し訳ないなっていうふうに感じるのであれば、そこにまあ sorry no っていうふうに、もう本当にこの sorry をつけるだけでも十分です。なので、特に何かこう相手のことのためにこう言い回しを考えたりだとか、あと理由ですよね。いや今日早く帰らなきゃいけないからとか、そんなことを言う必要は、全くありません。もう行きたくないと。だって行きたくないんだもんで、もう十分です。で、日本ではやっぱりその相手の気持ちを尊重したり、相手の立場に立って物事を考えたりするので、まあ、そういう傾向が強いと思うんですが、まあ、ただもちろんそれが悪いわけではなくてですね、僕もそれはとってもいい文化だと思います。まあ、相手を気遣うっていうことですよね。で、ただアメリカではその相手の立場を考えないわけではないんですが、それに加えて、まあ、自分の考えも自分の意見もきちっと発言するという、まあ、言ってみれば自己主張の文化があります。で、特にアメリカ人の女性は、まあ、自己主張をきちっとするというか、まあ、自己主張が上手なので、まあまあ、パッと見そういうきちっと物事を言う女性を、まあ、日本人の視点から見るととても強い女性に見られがちですが、まあ、それは性格が強いとか、強い性格なのではなくて、まあ、きちっと自己主張ができる、まあ、文化で育っているだけのことなんですね。なのでそんなアメリカの文化なので、まあ、断ること、あと断られることに対して、お互い何のその違和感もないというか、まあ、疑問もないですし、まあ、それで相手を傷つけるとか、不快にさせるとかいうようなことは、絶対にないんですね。で、なのでまあ、行きたくないと思うのであれば、特に理由の説明も必要ありませんし、行きたくないと、行くって言ったらノーって、もうこれだけで、この自己主張だけで十分です。本当にその何ですか、流暢に英語を喋ったり、相手を気遣って、まあ、悪くはないです、そういう気持ちを持つことは。なんですが、まあ、ノーというだけでも十分ですね。で、それでもしですよ、相手がこうちょっとしつこかったりするようであれば、もうその場合はもうすぐその場を、立ち去ればいいだけですね。だからまあ基本的には今の相手ですね、想定してる相手は、基本的には赤の他人なんで、まあその人にその後どう思われても、まあ留学生活に一切、まあ、支障はないぐらいの、気持ちでいても大丈夫ですね。で、まあ、今そのちょっとそういうふうな状況になった場合を想定してお話ししましたが、基本的には断ることを前提にお話ししています。で、基本的には断ってください。で、例えばそれが語学学校であったり滞在先であったり、それこそダンススタジオとかで知り合いになったお友達だったら話は別なんですが、外でちょっとこう話になって盛り上がってっていうその話の流れで誘われた場合であれば、その 人がですね、その時にどんなにナイスな人であってもやっぱり素性が分かりませんし、ひょっとしたらですよ、ナイスなのはその時だけかもしれません。で、実際に本当にナイスな人の場合もありますが、その確率よりもやっぱりその自分の留学生自身の、まあ、安心と安全の方が大切なので、まあ基本的には、まあ、基本的にはっていうか、やっぱり知らない人とは出かけないと。で、誘われた場合には、きちっと断って、できちっと断っても全く問題ないんだということを覚えておいてほしいです。はい、今日の内容は以上になりますが、いかがでしたでしょうか。最後にちょこっとお知らせなんですが、リビングアメリカではメール、スカイプ電話、それから渋谷でのカウンセリングでダンス留学のご相談を受けています。で、どの方法でも、相談は無料ですので、遠慮なくお問い合わせください。はい、今日の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。